マスクの内側。守山市立守山中学校1年2組小西優太。ついに僕も中学生。真っ黒で大きな制服を身につけて、新しい自転車にまたがった自分はどこか不自然でちょっと照れくさいものでした。これから始まる何もかも新しい中学生としての毎日に期待を膨らませる反面、口には出せない不安な気持ちもいっぱいありました。どんなクラスになるのかな、仲のいい友達はできるかな、先生ってどんな人だろう、部活ってきついのかな。入学して間もなく担任の先生が配布された学級通信にクラスメートの名前がずらっと並んでいました。この子は新しく友達になった明るい男の子で、この子は同じ塾の子だったんだよ。それでこの子は運動神経が抜群でね、あれこの子はね、ね、同じ塾に通っていたり席が近い友達は覚えているけれど、まだ関わりの少ない友達は顔と名前が一致しない。そんなことが何度かありました。どうしてだろう。原因は今では当たり前の光景となった現代社会の必需品、そう、あれだったのです。今では世界中どの国でもマスクの着用は絶対のルールになっています。そのマスクによって顔の7割から8割が隠れてしまっているので、顔の認識がしにくくなっています。唯一お昼休みのお弁当を食べるときだけみんなの顔がはっきり見えてほっとします。僕はなんだかマスクをつけた顔がその人の顔であると勘違いをしてしまっているように思いました。マスクの着用が習慣化された今、目元しか見えず表情が読み取れなかったり、一人一人違う個性豊かな声をはっきり聞くことができなかったりすることで、自分という存在がマスクで覆い隠され薄くなってしまっている気がするのです。皆さんはマスクの内側で思い切り笑うことができていますか？逆に悲しいや寂しい、悔しいなどの気持ちをマスクの内側に留めてしまっていませんか？楽しいとき、嬉しいときは笑うべきです。悲しいとき、苦しいときは、それも笑顔同様表現すべきだと思います。マスクの内側で無表情にならないように、マスクなんかに負けないように。僕は将来医者になりたいと考えています。体の状態を一目見ただけで原因を特定し、年齢や個々の体質に配慮した処方薬を出す姿。コロナ禍で自分の身の危険も顧みず、目の前の患者に向かう姿を見たり聞いたりして、人の役に立つ医者という仕事に憧れを抱いたからです。僕は今年に入ってからすでに、部活動や登校中の怪我によってスポーツ整形や皮膚科など多くの病院に行きました。そこでは医者や看護師やレントゲン技師、リハビリの先生などたくさんの人が働いているところを見ました。中でもリハビリの先生は僕の痛いところや不安に感じていることを時間をかけて聞いてくださったり、予防するための柔軟体操の仕方を教えてくださったりと、とても親切でした。病院と聞くと注射や手術、痛い、怖い、そんなイメージが強いと思います。 僕は特に注射が大嫌いなので、消毒の匂いを嗅ぐと背中のあたりがゾゾッとします。しかし医者の表情はどうでしょう、声はどうでしょう。注射を怖がる子供に優しく声をかけ、不安をできるだけ取り除いたり、意思疎通の難しい赤ちゃんには注射から意識をそらしている間に手早く処置したり、対応する患者一人一人に合わせてそれぞれ違う適切なコミュニケーションを取られているように思いました。マスクで顔が見えなくてもにじみ出る優しい笑顔で勇気づけてくれます。そんな人々の支えとなる医者を尊敬するとともに、自分もそうなりたいと思いました。これは僕の夢です。これから多くの人と触れ合う中で、夢は変わるかもしれないけれど、僕たちの夢への可能性は無限大に広がっているのです。ご清聴ありがとうございました。